ヤマハナ明日も
いい天気。
人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。この番組ではヤマハナ地区に関わる8チームの話し手が毎週交代でヤマハナの町づくりや芸術文化、中島公園や旭山公園の自然の話題、お店の紹介など様々な話題をお届けします。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌からお送りしています。
今週の山展はサブタイトル、ラジオあずまし屋の日々です。障害者支援を目的とする NPO 法人あずまし屋が山花に持つ2つの拠点、支援センターマルショー那覇と宅配ケーキ店資本亭ほやほやで起こる出来事をお伝えして、ちょっと違った視点からの山花暮らしを発信したいと思います。おしゃべりは、NPO 法人あずまし屋からイルカさん、チーコさん、ウフさん、私コッシー所長と、頼れるスイッチマンの米子正春さん、それから本日の CM 担当は今お話しいただいた原さんと、本日20歳の誕生日かやさんでお送りします。どうぞよろしくお願いいたします。
山花明日もいい天気では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組へのお電話は 011-622-2222 011-622-2222、ファックスは 011-622-2223 011-622-2223、メールは request@radiocaros.com request@radiocaros.com。 メッセージには番組名、山花明日もいい天気とラジオネームを書いてお送りください。番組へのご意見、ご感想は、この曲かけてなんていうリクエストなどもぜひお寄せください。以前の放送分はインターネットでもお聞きになれます。キーワード、ひらがなで、山天、一文字開けて、カタカナで、ラジオで検索してみてください。
はい、ということで始まりました、ラジオあずまし屋の日々、今年1回目ですね。今日は一番最初にも言いましたけど、私たちの事業所の方からは、ちーこさん、こんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。はい、
あと、ウフさん。
こんばんは、よろしくお願いします。
あ、こんばんはですね。はい、よろしくお願いします。あと、まだ一言も発生してないイルカさん。
はい、こんばんは。
2回目ですね。
はい。
そうですね。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。今日は、まあ、私たちのその、あずまし屋チームとしては1回目の放送になるので、はい、年末年始ですね。まあ、一応ケーキ屋さんを運営しているので、多分本当は一番忙しい時期であろうと思われる時期を、私たちどんな風に過ごしてたかというような、またいつものように、まあ障害のある私たちが山花という地域でどんな風に生きているかっていうことの報告が前半と、それから後半ですね、ちょっとビッグなゲストをお迎えすることになっていて、行慶通り商店街の専務理事の大西さんがお店いただき、お越しいただけることになってまして、松の明かりというお祭りのことについてご報告することになっています。最後までどうぞごゆっくりお楽しみください。で、曲に行こうと思うんですが、今日、まあ、前回の放送に出てた女風さんからの、今日私出ないですけどリクエストということなんですが、ちょっと怖い感じの陰陽座というアーティストなんですね。曲名が月に村雲花に風という曲です。よろしくお願いします。はい、ここでそれでは番組スポンサー様からの CM です。よろしくお願いします。
しっとりなふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店資本亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。またケーキ1個からの宅配も賜っております。昨年の7月に開店してから、皆様には大変ご好評いただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南19条西7丁目、山花19条電停前。営業時間は11時から夕方4時まで。 ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に賜っております。詳しくは 011-532-0902 011-532-0902 までお問い合わせください。
中島パフェからのお知らせです。中島公園の野外彫刻をきれいにしよう。札幌祭り最後の夜、山内武雄の名作母と子の像が無残にも押し倒され、さらに母と子の4つの目を真っ黒にされました。こんないたずらは絶対にやめましょう。野外彫刻を大切にしよう。中島公園をきれいにしよう。
インターネットで街の情報を発信しませんか？山花、あけぼの、交際地区の総合情報サイト、山花 .info では地域の様々な話題をお待ちしております。商品やお店の宣伝も山花地域の方ならどなた様も無料でできます。詳しくはインターネットで山花を検索してみてください。
はい、どうもありがとうございました。大切なスポンサー様からの CM でした。でも今の CM あれだね、全部あのこの番組のパーソナリティの人のあれですね、あの、うん、ヤマハのパフェもドットインフォもね、私たちもケーキ屋さんも負けないように頑張りたいですね。はい、はい、それでは最初に言いましたように、少し、この年末年始にかけての私たち、あのまあハンディキャップ、障害のある私たちがどんなふうに過ごしてたかっていうようなことをまずお伝えすることにしたいと思いますが、誰からいきましょうかね。千恵子さんはどうですか、この年末年始の NPO 法人あずまし屋の動きの中で一番印象に残っていること、気になっていること、報告するとしたらどんなことがありますか？
年末というか、はい、11月後かちょっと体調を崩して、休みがちになってて、はい、でなんかおまけにあの検定制度が始まって、はは
ケーキ屋さんの
そうですね、はい、はい、でなんかそれに追われる感じで、なんかそれで終わったかなみたいな感じですね、
う
ん、
そうですね、はい、前回のあの11月のあずまし屋の日々の放送の時も、はい、本当は千恵子さんここに来て話す予定だったんですけど、はい、ちょっと私やめるわって話になったんですよね。
そうです。
で家に帰ってラジオカロスを聞いて、はいはい、
癒されました。
癒されたって言ってたんだよね。はい、なるほどね。千恵子さんの、ま、千恵子さんの 病気は何と言っちゃっていいの？
あ、いいですよ。
千恵子さんも福さんも統合失調症って病気ですよね。はいはい、千恵子さんの調子の悪い時ってどうなる？
調子悪い、落ち着かなかったり落ち込んだり、うん、なんか頭とかがモヤモヤしたり、うん、心がなんか鉛の玉が入ったように重かったり、なんか歩かなきゃいられないとか、うんうん、そんな感じですね、うん、
外から見るとちょっと分かんないけど自分の中でいろいろ起こるんですね、そしたらね。
でもなんか目がちょっとキョロキョロしたり、うん、そういうんでちょっと分かる人には分かるかなと思うんですけどね、うんうん、
じゃああれですね、ウフさんはどうですか、その年末年始、そうですね、私たちのイベント出来事。
いや一番こう動揺したというか心がなんか不安定になったのは、あのカルガモさんがいなくなるということで
退職されちゃったんですね。それで前回の放送で言いましたけど、
忘年会送別会の司会 を頼むということで受けたんですけど、いろんな複雑な思いがあってなかなか消化できないかったんですけど、うん、それを、まあ、最後無理せず司会を務められてよかったんですが、それまでは検定制度もあっ て, ってカルガモさんがいるうちに受かっていい顔したいなと思ったんで、それで1回目の検定はガチガチで失敗したんですけど、そこをカルガモさんがこことここが、ま、マニュアルと違うよってことでそこを直して、で2回目で受かって、それで自分なりにああよかったなと思ってですね、うん、あとはやっぱりこれからね、まあ、もう年明けてしまったんですけど、カルガモさんが抜けた後本当はみんなちゃんとついて自分なりにやってくるかなっていうような、僕も含めてそんな思いが今してますけど
ね、うん、はい、なるほどね、はいはい、検定制度不評ですね結構ね。
やれ、
結構なんか魔の工程とかあったりして、
魔の工程そこがうまくいかないっていうね、
そうそうそうそう、はい、
そうか、なんかそういう検定を取ったんだって自信を持ってもらえることにつながるかと思ったら、そればっかりでもないのね、
うん、でもなんかあのスタッフが言ってるには、あのケーキの質が、うん、やっぱり検定制度が始まってから良、うん、くなったって言ってました、うん、
ただ満点じゃなきゃ合格しないっていう恐ろしい試験なので、
それはだってお客様のお口に入る商品ですもの、それは満点を目指していただかないと、
ね、あの1工程に卵白工程卵黄工程っていう中で頭にはバーッと完璧に入ってるんですけど、それをこう教官がすぐ横にいてこうチェックしながら見ると結構プレッシャーでね、まあそれに勝ったからよかったんですけど、だけどまああの満点制度は今後考えないでほしいなって思ったり
する。そうね、ミーティングなんかでも俺たち障害者なのに満点取らせるみたいな話があったりして、それは商売だからしょうがないだろうみたいな話をしてるもんね。
それでも救われるのが、あの時間制限がないことですね、検定でね。なるほど、うんうん、
ちょっとそのあたりの作業のことはまた後で聞きましょうね、はい、さてイルカさん、
はい、
イルカさん18歳、さっきあのタイヤさんが20歳の誕生日だって話がありましたけど、19歳にも、
いや19歳です。
19歳になってるね、
はい、
19歳のイルカさんの年末年始の一番アズマシアの出来事で印象に残ったこと、どんなことですか？
年末明けてからですか？
うん、去年の暮れから年明けて今までの間印象に残ったこと、大変だったこと、面白かったこと、
全部がなんか大変だったね。
あ、イルカさん、あの前回の放送聞いてる方はお分かりかもしれないですが、目に視力に障害があって、去年の4月にその全寮制の盲学校、違う な何学校だったっけ、高等盲学校で
合ってます、
合ってます、ありがとうございます。お卒業されて街の中であれだよね、電車とか乗って通うのっていうのは今回が初めてで、しかも雪道っていうのは全くの初めてでっていうのが、
あ、札幌ではそうですね、
札幌ではね、
はい、
うん、どうでしたか、その雪降って最初に雪道歩いて通ってくるの。
最初はやっぱり不安もあって、やっぱり帰ったら疲れてるのがあってってありましたね、
うん、なんか転ぶんじゃないかとか思うと気づかれしちゃうの。
転ぶよりまず人に迷惑かけないかなのと、
うん、
まあ、白杖が持ってるからって言って周りが分かってくれるってわけでもないので、うん、それを、まあ、白杖を持ってて人に当てないようにどうしたらいいかとか、
迷惑かけないってそういうことだ、うん、あの杖をぶつけちゃったりとかしたらどうしようっていう、はい、そんなこと考えるの。
考えます。
自分が転んで怪我したらではないんだ。
自分は転んで怪我していたかったらそれでいいんですけど、うん、周りを巻き込むのがちょっと怖いんですよね。
すごいね、すごいね、というか、なるほど。
でもね、肌ツヤもいいしね、
うん、何を褒めてるのそれ。よくわかんないけど、
余計なこと言いましたね。
いや、わかんないけど、はい、あとイルカさん、さっきあのウフさんの言ってたその非常になんていうのかな、イルカさんのこといろいろ気にかけてくれてたカルガモさんが退職されていなくなるっていうのはどうだったんですか、実のところ言うと。
いや、もうちょっといろいろやっぱりまあ相談とかもしてて、
うん、
解除の方を結構やってもらってたので、うん、途中、まあ、やっぱりいなくなったっていう時に今度頼むときに新たにまた説明がしなきゃいけないっていうのがちょっと不安になりましたね、
うん、こういうふうにやってもらいたいんですっていうのを一から説明しなきゃいけない
ということ
がね、
はい、
ご迷惑おかけして申し訳ありませんね。でもあれだね、今あのヘルパーさんがちょっと苦労したけど見つかって、
はい、
行き会一緒に来てくれる人がいて、
はい、
見つからなかったら休まなきゃいけないかっていう話もあったんだけど、はい、上手に見つかってよかったですね、
はい、
あの自分の時間に合わせて来てくれる、
はい
ですね、僕的にはですね、一番ラジオでご報告しなきゃいけない年末年始の出来事っていうとですね、
はい、
うちのお店はケーキ屋さんなのにクリスマスケーキを作らなかったっていうことが多分これが一番のイベントかなと。多分札幌市内ってケーキ屋さん何店何十ってことで何百とかあるでしょ、うん、多分ね、うちだけだと思うよ、クリスマスケーキ作らなかったケーキ屋さんって。書き入れ時なんでそうなったかっていう話をちょっとご報告なんですが、 さっきケーキ作るときにこんな大変さがあるってちいこさん言ってましたけど、前ちらっとお話ししてたその、はい、どうしてもうまくできない工程の話をちょっとそのクリスマスケーキの話するために教えてもらえます？
それはうまくできない工程の後の話なんですけど、はいはい、こうボールを傾け、卵黄と砂糖をこう混ぜて傾けてミキサーをかけるんですよね、
はい、
で本当は以前は傾けないでやってたんですけど、その中に入る材料の量が少ないので傾けた方がこう溜まってて、それで
上手に泡立つと。
そうですね、うん、でその傾けて持ってる手がなんか非常に私的にはイライラする時間だったんですよね
手がイライラするのね。
手がイライラするから、そういう風に手を持ってると頭がイライラしてきたんですけど、
なるほど、
それでスタッフに相談したら、じゃあ布巾を引いてごらんって言われて、うん、
はい、
そうやってるメンバーさんもいるよって言われて、
なるほど、
やってみたら、うん、ちょっと楽になったかなって感じで。
なるほどね、
はい、うん、
その何気ない一工程なんだけど、
はい、
そのことがそれこそさっきの調子悪い時と同じようなイライラだったり、はい、心に重いものがみたいな形で、
そうですね、
そ
うですね、
そこをうまく解決しないとその作業をやれないっていう話なんですよね。
そうですね、はい、うん、
だから今日も試供品をスタジオのスイッチマンやCM の方にも食べていただいてて、美味しいって言っていただけてるんだけど、その美味しいケーキを作り続けるために、
はい、
そのいろんな苦労をしながらやっていて、
そうですね、
で年末その状況の中でうちらもケーキ屋さんだからクリスマスケーキ作ろうかっていうミーティングした時にウフさんいたんですよね、あの時にね、
はい、
あの時にはやっぱり今は、うん、今作ってるケーキを作るだけで俺たち精一杯だよっていう、うん、話と、でもケーキ屋さんなのに、うん、クリスマスケーキ作らないとやる気ないって思われるんじゃないかっていう話とで、うん、結構悩みましたよね、私たちもね。
そうですね、まあ、やっぱ商売やってるから、はい、本当はもうこの時期に売れなきゃどうしようもないっていうことを考えると、本当ならもうまた宣伝してでガンガン宅配してっていうのが、それは本当は一番理想なんだろうけれども、うん、まあ、僕らはやっぱし心の病を抱えてたりするので、そんな中で自分たちのペースでいつも通りちゃんとしっとり感とふわふわ感を持ったものを売っていくっていう、そのベースが非常に大事だっていうコッシーさんの話もあったので、
うん、
そこを僕ららしさ、ね、一個からでも宅配しますよとかっていう、その地道なところを大切にしていこうじゃないかっていうところは、まず他のケーキ屋さんじゃ考えないだろうなと思いますけどね。
そうね、ミーティングで僕印象的だったのは、やっぱりカルガモさんの退職っていうこともあって、自分たちでそれを乗り切っていけるかっていうことに気持ちの力も使わなきゃいけないし、今はそのカルガモさんの退職以外のことは変えずに、今作ってるケーキをきちんと作り続けようっていう結論に、
そうですね、
なったんですね。
検定制度で平均した技術を源をっていうところも始まったばっかりだったんで、このペースが良かったんじゃないかなとは思うんですけど、
ね、あとで結果的にそのペースで良かったなって思えるように、今年はまた ね、頑張りたいですね、はい、春先には新しい商品出したいですね、はいはい、というような年末年始の私たちでしたというところで、はい、2曲目の曲いきましょうかね。今日実はスタジオに来てるんですけど、次回の見学だと言って横に座ってるこじこじさんという方がいるんですがその方のリクエストですね、信じる者は救われる、谷村由美さん。はい、ではここで山天番組スポンサー様からの CM です。よろしくお願いします。
ホンダ明治ギャラリーは旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家ホンダ明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、またもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日、午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目 1-34、 お問い合わせのお電話は 011-530-3050、 011-530-3050。 ホームページは本田明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。東トンデン通りに生ラム専門店、小樽ジンギスカンクラブ、北唐辛子、札幌中央店がオープン。生ラムにこだわり、特製のタレが自慢。肩ロースは一品。ただいま90分食べ飲み放題実施中。住所は札幌市中央区南十条西5丁目。お問い合わせのお電話は 011-512-0229、 011-512-0229。 来店時にカロスで山店聞いたよでドリンクオール1杯プレゼント。生ラムジンギスカンの北唐辛子です。ご来店お待ちしております。
山店地域ニュース&町線だより、町の明かりで飾ろうアイスキャンドルイン行慶通り。1月25日から27日午前4時30分から。住所は札幌市中央区南14条西6丁目から9丁目、行慶通り商店街。札幌商店街振興組合連合会、全市30商店街で1万の明かり実施。西8丁目でバザー開催、シフォン亭ほやほや出店します。開催に先立ち、25日午後3時からアイスキャンドル作りを西8丁目ふれあいパークで行います。よい子のみんな集まれ。第7回ヤマハナウィンターコンサート、主催ヤマハナ青年会、1月27日日曜日午前11時開場、来たら大ホール、山花地区小学校、中学校、高等学校9校が参加します。入場料は800円です。大人の小さなお話会、愉快なお話、洒落たお話、わらべ歌などなど、1月30日水曜日午前10時30分から11時30分、参加は無料です。住所は札幌市中央区南22条西13丁目札幌市中央図書館3階研究室。お問い合わせ先は札幌お話の会の川田さんまで。お電話は 011-886-7585、 011-886-7585 です。スノーキャンドル大作戦、2月2日土曜日、中島児童会館前で作戦開始予定です。お問い合わせ先は、中島児童会館。お電話は、011-511-3397、011-511-3397 です。第29回、山花地区親子雪遊び大会。2月3日日曜日午前10時から柏中学三角グラウンド。住所は札幌市中央区南21条西6丁目。お問い合わせ先はヤマハナまちづくりセンター。お電話は 011-511-6371、 011-511-6371 です。
はい、どうもありがとうございました。曲 CM と、それから番組のスポンサー様の CM と、それからまちづくりセンターだよりも続けてお願いしました。番組が始まる直前に20歳の誕生日のタヤさんにこれも読んでみたいなお願いでですね、いえありがとうございます、バッチリだったと思いますで言いながら、実は僕非常にドキドキしてまして、なぜかというと、後半お話ししていただく大西さんがいらっしゃらなくてと言ってたら、今スタジオに到着して入っていただきました。一番最初に言ったようにですね、市内の30商店街で、アイスキャンドルを灯そうというイベントですね、札幌商店街街の明かりというイベントがあって、 ちょうど今町づくりセンターだよりでもね、そのこと一番最初に出てましたよね。で、私たちそのバザーでケーキを売るお店を出させていただくというご縁から、そのお祭りのイベントのこととちょっと関わりができまして、でお話を伺わせて、もらいに先日伺ったら非常にアクティブにお話を伺わせていただいて、ぜひラジオで、イベントの宣伝をされませんかということで今日来ていただいてます。行慶通り商店街振興組合専務理事、それからエステティックサロンというご紹介でいいですか、はい、ですフロムゼロというお店をされています大西玲子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いや、ドキドキしましたね、
はい、迷っちゃいました。
そうですか、ありがとうございます。来ていただいて、まずじゃあちょっとこのイベントのことについて、どういう経緯で行慶通り商店街が取り組むことになったっていうあたりをお願いしてもよろしいですか、大西さん。はい、
行慶通りというか商店街自体で、いろんな札幌市道というところで、商店街を、いろいろこうやっている企業と、企業ではないですけど、支連と、同連というのがあるんですけれども、はい、そちらの方の、流れでですね、ぜひ商店街をと道内全国ですね、全道ですね、ごめんなさい、一つにまとめたイベントができないかということが考えられていまして、で明るい街づくりというか、地域の方にも参加していただけるような、そういう街づくりをするということの一環として、うん、今年がまずテスト的な形でですね、はい、そういうふうに開催するということで、うん、商店街自体もやっぱりいろんなお客形がありまして、はい、商店の数が減ったりですね、あと参加する方もなかなか少なかったり、はい、中小企業がやっているところの、商店が多いですから、いろんなイベントごとも関わりたくてもなかなか出てこれないという方が多いんですね。それで地域の方ですとかにちょっとこう一緒に町ぐるみでやっていこうというような形のイベントにしていこうというところで、
はい、
一箇所だけじゃなくって札幌市内、北海道全、北海道が明るくなるようなということで、やってる事業の一環ですね。
うん、昨日の同心さんに出てた記事を見てるんですけど、はい、あれですね、星沖からたぬき工事から町の真ん中から外れまでまんべんなく、はい、いろんなところが参加してるということなんですね。
はい、一斉札幌市内ですね、25、26、27の3日間ですね、はい、4時からこのキャンドルを灯すということでやっておりまして、うん、そこそこいろんな場所ではやっていたんですけど、今回初めてですね、札幌市で同じ日にやるっていうことが決まりまして、うん、なかなかこういうイベント一斉にっていうのは難しいことなんですけれども、少しでも地域の方と一緒にやっていきたいということですね。
なんか先日お話を伺いに行ったら、小学校の方にも一緒にやりませんかってお声掛けしたり、あれですね、私たちのその障害当事者の団体にお声掛けっていうのも大西さんの発想ですか、バザーやろうっていうのは。
そうですね、たまたま私はその部分ではその関係の方とは親しくなかったんですけれども、はい、市の方がですね、ちょっとそういう団体も巻き込んだらどうでしょうかという話いただきまして、
はい、
たまたま行慶通りに関わりのある、キャンドルを作っていらっしゃるところの玉山さんという方を紹介されて、
はい、
でまたそちらの方から今回こういうふうに皆さん方に協力もいただけるということで、はい、その流れでですね、うん、2つ の, 方たちとお会いすることができました。
そうですね、それも不思議で、玉山さんという方は京田の方なのね。で、行慶通りから京田にお話が行って、京田から山花の私たちにまたお話が戻ってきてっていうことで、つながって、こうやって大西さんともお知り合いになれてですね、いうことですね。あれですね、アイスキャンドルってバケツで作った氷の外側だけの枠のやつの中にろうそく立てて。
そうですね、今氷がちょっとできないんじゃないかと思って心配だったんですけれども、とりあえず今日の時点では100で、あとまた作ってますので、当日明日まではもう100作る予定でおりますので、200は氷ができて、 全体的には300個ぐらい並べたいので、あと100はあのペットボトル の, あの空容器ですとか、あと雪で作ったりですとか、そんな風な形で今工夫をしていこうと思ってまして、でぜひあの明日ですね、はい、3時から作業をしますので、はい、南十四条の西八丁目のふれあいパークっていうところがありまして、養鶏通り商店街のちょうど中間にあのちょっとしたあの場所がありまして、そちらの方で皆さんに集まっていただいて、はい、3時から作業しまして4時半に点灯式をしようと思っておりますので、はい、であの来ていただいた方には、まあ、お子さんだけですけれども、こちらで作っているあのシフォンケーキをお配りしようかな、
ありがとうございます、
思っているんですけど、
今日大量にご注文いただいてありがとうございます。あれですね、あの行径通り西八丁目の行径通り沿いに来ていただくと、なんとなくごちゃごちゃっと作業しているので、はい、多分分かっていただけますよね。なぜ200個並べなきゃいけない、300個
か、そうなんですよね、
それで人手がいるんですよね、
はい、
うちも動員かけました、
はい、
動員かけて3人ぐらい集まりましたので
ありがとうございます、
お手伝いさせてもらおうと思います。はい、あとそのイベントのこともそうですけど、この前お話聞いて、そのお兄ちゃんのお仕事、
ああ、はい、ありがとうございます。
行径通りって僕どっちかっていうと、そのなんて言うんでしょう、あの札幌でもちょっと街中の賑やかな場所じゃなくて、ちょっとあの中心からちょっと離れたところ の, あの地味な地元の商店街っていう感じだったんですけど、よくよく見ると呉服屋さんがあったり、大西さんのお店があったり、
そうです ね,
あの大西さんの お仕事のことも
あ、はい、ありがとうございます。八丁目で、行径通りの八丁目、西八丁目で、フロムゼロというお店で、あのエステと化粧品のお店をやってるんですけれども、あのいつも、エステをあの超音波でエステをこう買うやるんですけれども、あの通常の金額にプラスあの、お試しっていうのをやっておりまして、キャンペーンもやっておりますので、4725円のエステが1050円でできます。
で、皆さんめちゃめちゃ安いですね、それ
でもキュッとこう肌も上がって5歳若返るということで、超音波で、はい、超音波で5歳若返るというのをあの売りでやっているんですけども、あのお気楽な感じで来ていただけるエステ、また化粧品の相談もできますし、はい、あとうちはあの眉を整えてあげることを特殊としておりますので、眉はあのお顔の額縁でございますので、はあ、ぜひあの眉、綺麗な眉になると、まあ、知的に見えたりですね、あのやっぱりこう見た目が全然変わってきますので、はあ、ぜひ眉の方のご相談、まあ、メイクの方もしますし、いろいろやっておりますので、その方に合わせたご相談したいと思います。
その1000いくらでできちゃうっていうのは、お祭りの期間中ということですか？
今回は、あのお祭りの期間中もやっておりますし、
はい、
またその他の時期にもまたやっておりますので、とりあえずこのお祭りの期間中にはご予約いただければあのいいかと思いますね、はい、
なるほど。眉毛っていうのは男の人でもいいんですかね？
いいですよ、あの男性の方も、カットしてっていう方とか、あと整えたいという方とかもいらっしゃるんですけど、
なんでそんな話したかっていうと、後ろで座ってるですね、次回出るためにっていう風に見学に来てるこじこじさんという人がいるんですけど、すごい立派な眉毛をされててですね、それはそれでいい気もするんですけど、あれ形変わったらどうなるんだろうと思ってたもんですけど、僕も実はちょっと最近あの某あの大手薬局チェーンでですね、男性用の眉毛揃えキットみたいなのがあるんですね、あれ買ってやったんだけど、痛くて痛くて自分でやるのは、
痛かったですか？
あの引っ張って抜くやつがですね、
あ、毛抜きですね。その毛抜きはまたあの毛抜きの種類がありますので、痛くない方法もございます。
あ、そうですか、
はい、
じゃあちょっと私も検討してみましょうかしらという気になります、ね、
あとうちのお店以外にも新しいいろんなお店たくさんございますので、行径通りあのこの、街明かりを見ながら行径通りを探索していただければ嬉しいなと思っています。
実は食べ物屋さんも結構個性的な、ちょっとね、
そうですね、
面白いお店がありますよね、
はい、あります。あ、カレー屋さんみたいなのとかですね、あと、あの一つのお店しか言わなかったらあれなのでちょっと言いませんけどいろんなスープ屋さんですとか、とんかつ屋さんとか、うなぎ屋さんとかですね、あとケーキ屋さんも、美味しいなケーキ屋さんが2軒ありますし、あと薬局もありますし、あとハーブのお店とか、緑を扱ってるお店と、あとお花屋さん、焼肉屋さんなんかいっぱい出てきましたけどありますね。
そうですね、スイッチマンもあれですよね、この辺結構庭で行かれたりしてるんでしょ？
行径通りを通って小学校に通ってました。
言ってましたもんね。 あのなんか本屋さんで悪いことして怒られたとか、そんな話はなかったですね。
それは嘘じゃないですか。
作ってましたね今ね、ごめんなさい。あと山手のパーソナリティの人がよく集まる店もあそこら辺のあるお店で、
そうです、
明日もある集まりがあるんでしょ。
あるみたいですね、なんか ね、うん、
でも今の話聞くとアイスキャンドルに来なきゃいけないねお店でのんびりしてられない
そうですね
よろしくお伝えください
、はい、
ぜひ皆さんの日本の手をお借りして、はい、あのやっていきたいと思います、
はい。まあ、札幌を明るくしようというイベントということなので、ぜひ皆さんもご協力いただければというふうに思います。では曲に行きましょうかね。本日の3曲目ですね、ウフーさんのリクエストなんで、はい、ウフーさんご自分で紹介しましょうか。
マライア・キャリーもカバーしている、とってもいい、いい曲です、Without You ニルソンです。
はい、ウフさんのリクエストですね、ニルソンっていう人
ですか。そうです。
これでもなんか聞いたことある気がするんだけど、ニルソンではない。
もともとはニルソンなんですけど、
あ、そうなの。
これも売れたんですけど、マライア・キャリーがカバーしてすごく売れました。
マライア・キャリーできた、あ、そう、
はい、
わかりました、はい、はい。なんか今日も終わりっていう感じの曲だったねっていうことですよまだ放送あと10分ぐらいありますよね。ちゃんとやりましょう、はい、最後までね。さて、ウフさんは前大西さんとちょっと顔合わせをしたこと
ないです。
あ、なかったです、下見た時にね。千恵子さんももちろん初めてですよね。あの商店街組合で振興会の専務理事さんなんですけど、
はい、
ちょっとこういう方がいて、そういうつながりができてっていうことなんですが、はい、どうですか聞いてて。私たち明日いろいろ商品出させていただいたり、お祭り手伝ったりするんですが、
僕あのですね、あの実はというか、あの資本店ホヤをやあの宅配専門店なんですけれども、あのイベントを絡めてそれでこう売り上げを上げていこう、それからあの新しい顧客を募ろうということで、あの僕は販売の方の担当でいるんですが、その中であのちょうど山名地区にこう行径通りのようなこう通りがあると、そこではきっとイベントもきっとたくさんあるだろうし、それからなんかつながっていけばそこからまた違うイベントということで、そうするとあの僕らが山花で、僕が山花地区でケーキを売っていくということで、京急通りさんと仲良くしてると、今後なんか店にとっていいことがあるんじゃないかなという期待を。
僕たちの店にとってね、
はい、
まず僕たちが大切だもんね
いやそうですよ
そういう意味じゃなかったの。
いやそうだ、いやだからあの仲良くしていけばあの
そうだね、
いいことあるんじゃないかなと僕は期待してるんですが、
今のほやほやはあれだもんね、あの3軒お店つながって、あ違うか、2軒つながってて、はいはい、居酒屋さんがあって、はい、そのお隣に東屋さんとお蕎麦屋さんがあって、はい、まあ、非常によくしていただいてるんだけど、3軒で商店街っていう感じがちょっとしないからね商店街さんたちの、
はい、
あの盆踊りなんかもう商店街さんが関わられて積極的にやられてるって。
そうですね、ずっと長い間やっていたんですけれども、うん、なかなかあの、まあ、参加する方の高齢化と、先ほど言ったように、まあ、あの商店街の方もやっぱり数が少なくなってきて、商店街だけじゃ難しいということで一度中止になりかけたんですけれども、せっかくいっぱい人が集まるのでもったいないなということ で町内の方とかに声をかけて、もう一度 やってみないかということで、ちょっと組織を少し変えた形で、盆踊りとあとふれあい祭りって6月にあるんですけど、両方やってます。でそれも今年も多分あの新しいあの組織ができつつありますので、商店街も関わりながらまたちょっとあの見直した形で活動していこうと思ってますので、
じゃあそんな時にまた私たちも何かお手伝いさせてもらえることがあれば、ぜひぜひ
参加していただきたいと思いますね。
ご一緒できればいいですよね。千恵子さんは何か今の話聞いて感じたことありますか。
あのここの、ね、人と人がつながると、人と町がつながりってあるんですけれども、
最後のエンディングの
そうですね、
町が元気になるってやつね、うん、はい、
そういう感じでなんかやっぱり人と人がこうつながって、私たちのお店もこうだんだんだんだん今の範囲からもっと広くって広げていければいいなって思うので、
うん、
何かそこら辺で行径通りの商店街さんと お近くになれればなんか、うん、いいことあるかなみたいな思いはありますね
いいこと期待したいよね、
はい、
あのなんか商店街の規模とか雰囲気も、うん、なんかちょっと落ち着く雰囲気ですよね、うん、あそこ通ってるとね、うん、 あそこの行慶通りとあとね11条の通りにも何軒かお店があるんですよね、結構僕住んでるとこ22条なんですけどね、遠征して行くんですよ。実は
東とんでん通りです、
僕住んでるとこ。
あ、いい、あんたの
11条もね、東とんでん通りを中心に西と東にちょっとポツポツとお店があったりとかしてね、結構いい感じでやらせていただいてるんですけどね。さてそんな感じでいよいよもう明日に迫ってきちゃいましたね。とりあえず、まず、児童館の子どもさんが来てくださって、
そうですね、児童会館のお子さんたちが、はい、点灯式の前にちょっとお手伝いで、山花小学校の生徒さんにもチラシを配って、はい、まあ、あの父兄の方と一緒に来ていただきたいなということで、はい、ご案内はしてます。で、多分皆さん来れる方は来ていただけるとは思うんですけれども、この放送を聞いた方はぜひ、
そうですね、
来ていただきたいなと。で、寒いと思うんですね、なので風邪をひかれちゃう困りますので、ジャンパーとかはしっかり着込んで、そしてまた手袋もちょっと濡れたりとかしますので、お水が入らないようなものとか、そういうようなものをちょっと用意していただいたり、あと自分の家で雪だるまとかなんか作ったりとかできそうな方は事前に作ってそれをお持ちいただいても構いません。はい、はい、
OK、はい、じゃあそういう作ってあるものを作ってもらったものを持ち寄っておいて、でキャンドルを中に立てて、
そうですね、
でその点灯するのが4時から
4時半ですね。
4時半から。それに合わせてあれですかね、商店街で何かこうお得な何かがあるとか。
そうですね、各お店多少考えて
やってらっしゃって、
はい、あとチラシもありますので、まあ今日3日この3日間だけということの内容じゃないお店もありますけども、いろんな形で地域の方々に提供できればというふうに思って、はい、1万枚の一応チラシは巻いておりますので、まあ、これを聞いている方もしかしたらそのチラシを見ていただいている方もいるかもしれません。
赤いチラシですよね。
そうです、
はいはい、今日投資の織り込みだったのを見ましたね、はいはい、私とあれも素敵なイラストのね、お店の絵の描いたね、でしたよね。あと私たちのバザーもありました。
はい、
私たちとそれからその清田のキャンドルハウスというところのクッキーかな、はい、そこは
今回は食べ物は
キャンドルとかそういうものを出されるということでしょうかね、はい、まあ、私たちはまたほやほやのふわふわのシフォンケーキ、今日も追加でいくつかまた仕込んだんだよね、いつもの余裕じゃのね、
ちょっと工場行ってたか分かんない
です、はい、やってますので、はい、明日出ていくと思います。ではそろそろエンディングですね。千子さんお願いしてもいいですか。
はい、
はい
はい、人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。山花をつなぐものハード面では路面電車、ソフト面は山花新聞や山花ドットインフォ、中島パフェなどのホームページ、そしてこの番組、山花明日もいい天気も、まちづくりの一端になればと思っています。来週1月31日の山花明日もいい天気は、自然特集をお送りします。どうぞお楽しみに。
来週第5週なので、自然特集のはずなんですが、内容についてはこれから出来上がっていくということのようですね。自然も最近知ってる、はい、すごいなんか新しい、
あ、
なんつうんだろう、2連になってる自然とかが走ってるの知ってる、お試しで、
まだ 見てないです、
見たことないです、はいはい、すごいかっこいいのが走ってて、 あと床もこう低くてね、ガラス張りの。チコさん見ました。
何回も見てま す、
ね、ああいうのが将来ね、
はい、
来てくれて、
そうですよ、ね、
でぐるりぐるりで一周してくれるようになると、自然も随分使い出が良くなるなと思いながら見てるところですけどね。自然特集、まあ、どういう内容になりますか。ひょっとしたら札幌市の偉い人を呼ぶみたいなお話もちょろっとあるみたいなんですけど、どういう内容になるか、あ、お楽しみというところですね。まだもうちょっと時間がある。
その自然の話なんですけど、その試験的に走らせているのも上に電気がないところでも走れるとか。
あ、そうなんですか。
というので少し2社の会社がお試しで走ってるそうです。
あ、そうなんですか、
はい、
上に電気がないということは電池で走るとか。
そうですね、そういうなんか蓄積したものを使ったりということで、結構エコーも考えられているようなことを札幌市の方言ってました。
あ、なるほどね、はい、それだとあれですもんね、 上に線引いたりしなくていいからコストも安く済んで、将来もしか地下鉄市電が伸びた時にもそのままやれたりっていうことになるんですね。私たちの事業所やっぱり市電ないと困るもんね、通うのにしても何にしても、ね、
そうですね、多くの方がね、多くのメンバーさんとか市電とかね、利用して
で、あ、行径通りも市電の行径通りで降りていただければすぐ
近い
です、ね、はい、近いです、
はい、じゃあ皆さん明日お祭りです、どうぞ来てください。